こんにちは、スミスです。この導入のところで質問と答えというものを一応簡単に定義しておきました。神様の契約の構造を通して人間が持っている根本的な質問は何であるか、そしてその基本的な答えをどのように求めるかということについて少し、一緒に考えましたけれども、これからの話の中でこの5つのポイントをもう少し時間をかけて一緒に考えたいと思いますね。そして神様の契約と私たちのその毎日の生活のことについてもう少し具体的に一緒に考えたいと思いますが、その一つ一つの質問を一緒に考える前に最後 の, この導入のポイントとして説明したいところは、この5つのポイントはどの世界観を見てもどの世界観を分析しても適用できるものである。それ、今までその話もしましたかと思うんですけれども、それもう一度強調したいと思うんですね。例えば私たちはクリスチャンの観点から仏教を分析したいと思ったら、神の契約の構造を通して仏教を考えることができます。なぜかというと、クリスチャンではない人たちも神の似姿である、クリスチャンではない人たちも嫌でもですね、神様に逆らっててもですね、神様の似姿であるので自然に契約的に考えるものであるということになってしまいます。そういう意味で自然に同じような質問を持っているし、自然に同じように答えを求めるということがあるわけですね。神を信じない、神様に逆らって生活を送っているような人間であっても、善と悪は何なのか、善と悪について考えて、善と悪の区別のことを何かの意味で定義したり考えたりしなければならないわけですよね。あるいは宇宙はどのように始まっているのか、どうして宇宙はここにあるかという質問に答えなければならない。そして人間の歴史は何なのか、歴史の目的は何なのか、歴史はどのように動いているのかを誰であっても考えなければならない。イスラム教を分析するためにも、世俗的な世界観を分析するためにも、この聖書の中に出てくる神の契約の5つのポイントに従った質問と答えは役に立つわけですね。その意味でクリスチャンとして契約的に考えるということは、すべての学問にも適用できるものなんです。神の契約、神様ご自身がすべての上にある、そして神様の真理はすべての知識のための基準である。神の契約を通してどのことでも考えることができるということが分かりますときに、どうして聖書を学ぶことが大事だということももっと深く理解できると思いますね。パウロはコロサイ人への手紙の2章のところで、すべての知識の宝は主イエスキリストに隠されているということを言いますね。すべての知識の宝はキリストに隠されているということを言うときに、数学は含まれてますか？歴史は含まれてますか？社会学は含まれてますか？心理学は含まれてますか？そうですよ、全部含まれている。すべての知識の宝はキリストご自身にある。人間の心を作ったのは神様です。本当の心理学を学ぶのは聖書の中にある。神様が数学を作った。聖書の中に数学の公式などはないんですけれども、数学の根本的なその数学の哲学の質問の答えは聖書にあるわけですよ。あるいは物理学、物理学を西洋の中で変えました人間はジョン・ブラドンという人なんですけれども、中世紀の学者で、エリストテレスの物理学に逆らって聖書の中で神様が全てのものを創造されたとあります。それで全てのものは神様が作った始まりがあるというところから物理学を考え直して、イノーシャという原則を このジョン・ブルドンという人が出しました。そのように物理学でも、もちろん文学、哲学などもすべて聖書の基本、聖書のその基準に従って私たちは考えることができるということなんです。すべての知識の宝はキリストにある。神の支配、神様の絶対的な真理というものはすべての知識の領域を支配するものである。そして聖書の神の啓示の言葉を通してそれをすべて考えることができるということを覚えて、まあ、もっと単純なレベルで神の契約の、あのポイントを一緒に考えますけれども、これはもっともっと広い意味がある、もっともっと広い適用があるということを、ぜひ覚えてください。そしてこれから契約のその5つのポイントを一つ一つもう少し時間をかけて一緒に考えたいと思いますが、導入はここまでにします。